夏本番の到来でございます。キッドのファミコン名人への道かっこ笑い 1-2 イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いしますということで、今回私一人で、始めておりますが、今回ゲスト会ということで後ほどゲストさんをお招きして、たくさん楽しいお話聞いていきたいと思います。ということで、まあ夏本番がね到来いたしましてね、あの湿気だとか、まあ気温も暑いですけどね、毎年今年が一番暑いんじゃないかみたいなねことを言ってますけども、水不足がちょっとね、各地で、心配されております。で、まあ東京に私は住んでおりますが、東京もちょっと、黄色信号というか、やはり梅雨の時期にまあ雨降ってはいたんですけども、やはりその定期的に降ってはいたんですけど、やっぱちょっと水が足りないという話があって、でちょっとどうなるのかなってなるんですけども、私が、子供の頃を過ごしておりました神奈川県の横浜市なんですけども、神奈川県にはですねダムが5つありまして、なので結構その水不足だと言われても、その5個のダムが全部ダメにならない限りは水が供給されるという非常にこう水源に恵まれた地となっておりましてですね、私の記憶だと1回だけ小学校の時かなに給水車っていうのが来て、でポリタンクをお家から持って行ってお水をもらいに行くっていうのを1回だけやったことがありますけども、それ以外はもう20年以上ですね、ずっと、水不足かもってこう全国で言われてても、その5つのダムのおかげで、水が足らなくて済むというね、生活を送ることができておりましたので、まあ、皆様の地域も水不足ちょっとね心配っていう話もあると思いますので、まあ、節水して節約して、なんとかね皆様で協力して、この夏を乗り切っていただければと思う次第でございます。それでは、1-2いってみましょうか。ゲストさんいらっしゃい。本編カリーイエーイということで、早速ゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさんいらっしゃい。はい、お座りいただきまして、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
じゃあお名前と簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい、荒西千穂と申します。役者をやっておりまして、今度ですね7月28日から31日まで、はい、東京の新宿区にありますエソラバコさんというパフォーミングギャラリー&カフェという、ほうほう、江戸川橋から徒歩2分ぐらいですね、
の
ところのところでコント女性10人でやる、はい、ようなことをやっております。はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、まあラニスさん、前回もですね、はい、以前もこの番組にゲストに来ていただきまして、はい、それが2015年の、10月だったので、はい、まあ半年ちょっとぶりぐらいということで、そうですね、はい、お元気でしたか？
元気でした。
元気でしたか？まあ暑いですけどね、元気に過ごしたいところで、で今回はコントということで、はい、まあ役者さんとしてね舞台やられてるのは私は何回も見てるわけですが、
はい、はい、ありがとうございます。
今回はちょっと変わっててコントをやると。
そうですね、コント、短編を、うん、まあ大小ロングショートあって11個、
はいはい、おお、結構な
ボリュームな感じ。
その10名の、まあ、役者さんというか、はい、女性のパフォーマーの方が11個を、まあ、それぞれいろんな組み合わせでやるような感じの、ね、はい、あ、なるほどね。結構ね、そのコントって、はい、まあお笑いの中でいろいろあるカテゴリーの一つですけど、はい、割とその大人数でやっても面白いし、はい、まあ一人ではなかなか難しいんですけど、まあ、ね、うん、まあ、2人3人から、まあ、5人6人と、はい、まあ、多いと10もう11人とかあったりするんですけど、はい、なんかそういうコントを、はい、まあ、今回、はい、その やるっていうきっかけとかっていうのはなんかあったりするんですか？うん、その、まあ、これやらないっていう話があって ったのかもしれませんけど、もともとそのお笑いが好きとか、はい、まあ普通のそのお芝居もいいけど、ちょっとこういうのもやってみようかなみたいな。
あ、そうですね。これ、今度出るのがチタン美人2コントラっていうことなんですけども、まあお分かりの通り、こうチタン美人でやるのが2回目。
あ、チタン美人という
ユニットですね。やっていて、で今回2回目なんですけれども、はいはいはい、その、まあ、前回声をかけてこうあのオファーをいただいた時に初めてコントをやる、
はいはいはい、おー、なるほどなるほど、初コント
ほうほうほうで、割とこうちょっと喜劇パートが苦手ではあったんですね。個人的に役者として、
その普通の役者としてもという、
はい、で私苦手だけど大丈夫っていうところをまずお伺いしたのと、あとでもその苦手なところもやっていきたい、克服していきたいっていうのがあって、前回出させていただいて、すごい、あ、コント楽しいってなって、2回目やろうよってずっと私とかが周りがせっついて、じゃあやるっていう話で第2回目みたいな感じですね。
なるほど。あの普通の、まあ、お芝居とそのコントっていうのは、なんかここは似てるけどここは違うとかっていうのはなんかあります、その荒西さん的に。
ありますね。ほ
う
ほ
う
ほ
う。どういう感じの、
もうコントはもうメリハリなので、
はいはいはい、
急にこう変なことを言ったりとか、急に叫んで急に泣いたりとか、
はいはいはい、
で普通の多分、まあ、日常生活でもそうですけど、多分感そのやつを感情がついていかないんですね、普通の芝居で作っちゃうと。
あ、なるほどなるほど。
だからもうよくわかんないけど、ここは楽しいとか、ここは急に悲しくなるみたいな、
はいはいはいはい、
無理やりこうボルテージを上げたり下げたりみたいなことをする点では、普通のお芝居とちょっと違いますね。あ、
急にトップギアに入れて急に沈み込んだりとかってい う、
そうです、ね、
あ、そういう緩急とかそのテンションの上がり下がりが激しかったりと。
そうですね。
なるほどなるほど。その普通の芝居で、まあ普通に話しててその中でちょっと言い違いがあって、ちょっとずつ怒って大喧嘩になるとか、はい、そういうノーマルな感情の動きではなくて、はい、そうそう、急に切れて、え、それで切れんのみたいな、そういう変なスイッチ踏んだみたいな、そういう感じの違いがあると、
はい、
あ、なるほどね。それは結構面白いですね。
面白いですね。
なんかそういう、なんでしょう、あ、自分もこういうのやれるんだっていうか、やって楽しいなっていうのが、まあ、前回あったところですよね、はい、その1回目 で、
そうですね。
で今回その2回目で、はい、あのコントラという、
はい、
まあ、ゲームのコントラから撮ったということで、ね、
そうですね、
まあ、せっかくなんでちょっとね、ここいつものファミコンロムカセットオールカタログ、最近開いてなかったんですけど、コントラをちょっとね、その元となったゲーム、どんなものなのかというとですね、
そうですね、
コントラはですね、あったと43ページで、これですね、まあ、男2人があの銃とか撃ちながら横に進んでいくアクションゲーム、はいはいはい、コントラっていう、魂の北斗の拳のトに、羅生門のラでコントラですけど、そうですね、これコナミから、1988年2月9日、5300円で出ていてですね、結構点数も高いんですよ。その 1,2,3,4,5,6,30点満点の 21.55 なんで、これ面白いですよ。これ
高評価ですね。
2人同時プレイができて、このマッチョなお兄さん2人を、はいはい、あの1人ずつ操作していくという。
へ
え、結構人気があってシリーズもたくさん出てて。
あ、シリーズがあるんですね。あ、そ
うそう、スーファミとかでも出てて、スーパーコントラっていうのが、
は
あ
は
あ、でそれですごい覚えてるのが、あれスーパーコントラっけな、なんかミサイルがどんどん後ろから飛んできて、
はい、
で飛行機かヘリかに乗ってその地域まで行って、はい、で飛び降りてミサイルに捕まって、うん、捕まりながら敵を攻撃するっていうシーンがあって、う
ん、ミサイルに捕まる、
ミサイルにあの片で捕まってただ前に飛んでちゃうから、はい、飛んでこない、飛んでいきそうになったら後ろから来たミサイルに、なんていうんですか、
飛び乗る
で移動してちょっとずつ後ろに下がりながら銃で攻撃するっていうのがあってですね、非常にあのそういうタフガイが 活躍するゲームなんですけど、そこすごい覚えてて、なんで多分そのコントのコントラもきっとそういうようなテンションのね、あれは
そうですね、
ゲームのコントラぐらいあるんじゃないかな。
いやー、リモンもすごい、なんか本当殺し合いみたいな稽古場です
あ、殺し合いみたいな。で、私これね、ちょっとさっきチラシとかご案内見していただいて、はい、すごい気になってるのが、はい、あの制作に名前を連ねているキャスバル・レム・ダイスケさんというのがすごく気になっていてあのダイスケさんのスケはまあ普通の漢字のね、
あ、そうですね、
スケなんですけど、キャスバル・レム・ダイスケさん、まあ、きっとガンダムお好きなんだろうなっていうのは名前からしてわかるんですけど、す、ね、やっぱガンダム好きな方ですか？
ガンダム大好きですね。
いや、キャスバル・レム・ダイ君っていうのが、まあ、あのガンダムの、はい、最初のガンダムのシャア、シャア・アズナブルの、まあ、本名なんですけど、キャスバル・レム・ダイスケって、まあ、本名大輔さんなんじゃないかと思いますけどね。これね、これだけでちょっと、まあ、私のようなそのガンダム好きな人は、はい、おって思いますね、これね。
いや、なかなかそうですね、目を引く名前では、うん、
キャスバル兄さんとでも呼んであげたらきっと喜ぶんじゃないかと思いますが、
そうですね、は
い、でこれ、もう一度あれすると、はい、7月の28日木曜日から、はい、7月31日日曜日まで、
はい、日曜日の4日間やります、
はい、場所が、
有楽町線江戸川橋駅、はいはいはい、もしくは東西線神楽坂が最寄り駅の空箱というところですね、はいはい、まあ、住所言うと新宿区山吹町316というところの、はいはいはい、ところでやるんですけれども、
なるほど、全部で公演は8回
ですね。ほうほうほう、
なるほど、まあ、お昼14時からと夜19時から、9時からで最終日のみ、お昼12時からと、夜17時から
です ね、はい、からです。
なるほど、2500円、ワンドリンク付きということでね。でこれってあれですか、あのなんかラニシさんに予約するとかいうのはなんか どうしたらいいんですか、これ。なんかメールアドレスとかに送ればいいんですか？
あ、はい、まあ、チタン美人のメール、チケットメールアドレスも、はいはいはい、一応ご用意しておりまして、
なるほど、
簡単に言わせていただきますと、チタン美人、titanbijin.ticket@gmail.com まで送っていただければ大丈夫ですし、
これあの後であのブログの、はい、まあ、番組今回公開した時に書いておきますので、ね、
はい、ありがとうございます。
そちらに送っていただく、
はい、送っていただく、もしくはあの私ツイッター等やっておりますので、はい、そちらの方に、
なるほど、
はい、ダイレクトメール
みたいな、
はい、送っていただければ全然大丈夫ですし、もしくはね、あの当日来ていただいて、
あ、なるほど、なるほど、
ラジオ聞いたよって言っていただけるとすごい嬉しいです。
ありがとうっていう、はい、いやこ の, あの江戸川橋駅っていうのが、はい、まあ、今番組を撮っているスタジオポットがある最寄り駅も江戸川橋駅なんですけど、はい、まあ、あと神楽坂ということでね、はい、あの神楽坂あたりにですね、はい、非常にあの私たまに行くんですけど、はい、島田カフェというあのカフェがありまして、はい、まあ、本当神楽坂の坂の上あたりなんですけど、はい、そこのですねパンケーキとか、
へ、
あとなんだっけな、あれです、あのパンを浸して食うやつ、
あ、フレンチトースト、
あ、そうそう、とかがすげーうまいんですよ。
ちょっと行きます。
おしゃれあのカフェ巡り趣味な女子が行きそうなとこなんですけど、まあ、別におっさん一人で私行っても大丈夫なんですけどそこが結構いろいろ美味しいんですよ。なのでその行く前にね、はい、コント行く前に神楽坂から行って、ね、その島田カフェ行ってちょっとゆっくりしてリア充満喫した後にコントを見に行くとかはすごいおすすめなのかなと思いますので、ね、
いいルートですね、
まあ、お昼行って終わって島田カフェ行ってもいいんですけど、そうするとあのあれですよ、テーブルにキャンドルとかがこう火がついたのが置いてあって、まあ、そこにおっさん一人ですからあれなんですけどまあまあ、なんで結構ね島田カフェ、カタカナで島田カフェで、別に島田カフェのマジモンじゃないんですけど結構いいところなんで、ぜひね行ってみるといいと思います。
そうですね、私も行ってみます。
はい、で、メッセージをリスナーの皆様に募集してですね、
はい、
あのまあ、今回コントということがあったので、はい、お笑いの、はい、についてのメッセージを募集したところいただきまして、はい、ドスバリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あまりお笑い番組は見ないのですが、一時期ニコニコ動画でフライングコップを見ていたことがありますと、は
はい、
所探しと小ネタが仕込まれていて、映画版裸のガンを持つ男も見てみたいですということで、これありがとうございます。
ありがとうございます。
これフライングコップって私も知らなかったんですけど、はい、裸のガンを持つ男映画の、
はい、
あれの元ネタになったテレビドラマシリーズらしいんですけど、はい、大体海外のその、はい、ドラマって、はい、まあ、フルハウスとかもそうですけど、はい、笑い声がドリフみたいな感じで入るじゃないですか、はい、それからなくてひたすらボケまくるっていう感じのバカバカしいシュールなことをやってひたすらボケまくるという番組、まあ、映画もね裸のガンを持つ男も本当にバカバカしい映画でしたけど、
は
い、それの、まあ、原点という感じの作品のようで、
は
い、
うちの代表山崎丸光がそういうの本当大好きで、あと映画もすごい好きで、
ほうほう、
映画をこうネタにしたというかオマージュしたような作品も入っているので、
はいはいはいはい、
楽しんでいただけると思います。はい、
いや海外の、はいドラマ その笑いが入ってるやつも私大好きで、
はい、
まあ、フルハウスも好きですけど、
好きですね、
アルフっていう NHK でやってた、はい、所ジョージさんが、アルフっていう宇宙人、
はい、
メルマック星人の吹き替えをやっててすごい好きで、もうね、なんだろう、普通にそのアルフがメルマックっていう星から来るんですけど、はいはい、まあ、そのとあるアメリカのお家に、うん、まあ、居候みたいになって、うん、普通に住んでるんですけど、はい、普通に馴染んでいると馴染んでるんですけど、なんかそのすごくとうん、シニカルなことを言うんですね、
はい、
その例えばなんでそんなバカなことをするんだみたいなことを言われて、
はい、
いやいやメルマックだったらこんなん普通よみたいな感じで、でなんか特に政治的な風刺がすごい辛辣なんですね、アルフが言うやつ
は、はい、
だからねあれ大好きだったんですけどね、はい、先日確かアルフの役者さんというか中に入ってた方が亡くなられたみたいで、
そうなんですね、
なのでそれでああちょっとアルフまた見たいなと思ったんですけどねまああとフルハウスもまた
あの、
あれまた今やってるんですよね、
やってますね、
その後みたいなやつがね、はい、あれも見てみたいですし、まあ、あと私の好きな話ばっかりあれなんですけどビバリーヒルズ高校白書からの青春白書みたいな、あれも超見てて、その日曜の夜かなに
やってました。
いや青春白書はちょっともうややシリアスっていうか、シャレにならない感じのドラッグとか売春とか出てきちゃうんであれなんですけど、高校白書ぐらいの時のなんとなくこうグループ内で付き合ったり別れたみたいな、はい、感じがすごく良くてですね、ずっと見てて、ただ最初双子なんですよね、あれブランドンとブレンダっていう双子が、
はい、
ミネソタ州からビバリーヒルズに出てきて、
は
い、でまあいろいろ仲良くなったりするって話なんですけど、
はい、
最初の頃ですね、うん、めっちゃ最初の頃に、うん、そのブランドンのお兄ちゃんのブランドンのあだ名が、はい、ミネソタだったんですけどそのディランっていう、まあ、かっこいいイケメンが、
はい、
ようミネソタみたいなこと言ってたんですけど、はい、後半は言わなくなっちゃってあれあの花すげえ好きだったのになっていう、あとなんか翻訳がちょっとおかしくて、いやおかしいっていうかわざとなのかもしれないですけど、
はい、
お姉さんを呼ぶときに姉上っていうキャラがいるんですよ、
はい
姉上ってこれなんて言ってんのかなと、その言語で、ね、英語でなんて言ってんのか分かんないけど、姉上って言うんだよねずっと。それなんでなの、いや多分普通になんか英語でもそれっぽい言い方をしてんのかなと思うんだけど、ずっと気になって、デイビッドかな、
はい、
姉上って言うんだみたいな、まあまあそういうのねすごい好きだったんですけども、
はい、
あとお笑いってで何かその、まあ、今回コントやりますけど、
はい、
このお笑い芸人さんとか、まあ、ネタが好きとかってあります？
私はバカリズムさんとか、
ほうほうほうほう、
まあ、王道なんですけどダウンタウンさんとか明石家さんまさんとかトンネルズさんとか、
なるほどなるほど、
まあ昔の人って言ったらあれですけど、
はいはいはい、
最近もうちょっと大御所さんになってる方が割と好きですね。
なるほど、私ダウンタウンの深夜にやって、
はい、
出た頃のやつがすごい好きで、
はい、
まっちゃんがまだ普通になんかリーゼントじゃないけど普通の髪型だった時のやつで、はい、すっごい覚えてるのが なんだっけな、なんか地球っていうか日本というか自分の周りから、はい、もう人がみんないなくなって、はい、世界に一人になったら、
はい、
何を、うん、なんか一個だけ持ってそこに行けるとしたら、はい、何にするみたいな話があって、
へ
でまっちゃんがやっぱ馬かなって言って、
馬
ってなんで馬なのって言って、はい、いや乗ってすごいその疾走できるやんみたいな、はい、はみたいな、いやお前一人しかおらへんのに何急いでんねんっていや確かにそうだなと、もう何にも急ぐ必要ないのに馬で急ぐとかいうの話があって、あれすっごい覚えて、なんかね深夜はそういうノリなんだよね。
そうですね、う
ん、なんかあとやってみたいスポーツとかで、
はい、
なんか一個だけやっぱ一個だけ、はい、やれるとしたら何がいいって言って、はい、いやクレー射撃かなって言ってなんでみたいな、うん、いやあのなんかあのクレー射撃の撃つやつ、はい、的を発射するときに、
はい、
なんかはーとか言うらしいのね、その射撃の人が、それが言いたいみたいないやじゃあ別に撃たんへんでもええやんって言われていやいやそのはーっていうのだけ言ってるのは変やろみたいないやいやいやいやいやいやみたいな、だから、ね、深夜はそういうノリだったからすごい好きだったんだよね。
そう
です、あとあれあの夢で会えたらっていう番組があって、はいはい、うっちゃんなんちゃんと、はい、あとダウンタウンと あと野沢直子さんと清水美智子さんかな、はい、あたりが出てて、はい、それがコントをやるっていう、
本
当夢のような土曜日の夜だったかなやってて、
へ
土曜の夜はそれを見てから寝る、確か寝る団があって、
はい、
夢で会えたらがあってだった気がするんで、いや本当ね贅沢な時代でした ね
昔はなんか多かったですね、
うん、まあ、今もねいろいろあるんでしょうけども、ま
あ
ね、私ねバナナマンが好きで、
あの
いつもライブをね、
はい、
やまあ、あのお笑いのライブをやってて、はい、行こうと思ってチケットを取ろうとするんだけど、はい、速攻売り切れちゃって、
へ
全然取れた試しがなく、
んー
いやもうだって DVD とかので、はい、そのライブの、はい、バナナマンのライブ見てもゲラゲラ笑っちゃうぐらい面白いのに、はい、うん、ライブで見たらどうなるんだろうなっていう、
確かに、ね、ありますね、
あれめっちゃ面白いんだよな、そのバナナマンのお二人とかも含めて、はい、落下女っていう、あれはお笑い、うん、バラエティ番組が一時やってて、はい、それでブサイクな男がどうすれば女を落とせるかみたいなのをまあテーマにしたやつで、
はい、
バナナマンの2人と、
はい、
アンガールズとあと誰だっけなラーメンズの片桐さんとかまあまあ そういう感じの人が出てて、はい、でそれで新垣結衣がまだ、
はい、
まだ売れ出す前ぐらいに出てて、
うーん、
でバナナマンの日村さんがバイトの先輩で、
はい、
新垣結衣が後輩みたいな、でなんか怒ってんだよね、その新垣結衣がミスってバイトで、はい、なんかそれはすごい日村さんが怒ってて、はい、怒ってる最中に、うん、なんか急にだからさなんでお前はそんな可愛いんだよとか言い出してはみたいになって、怒ってる最中から褒め出せば女は落ちるみたいな、
はい、
なんかそういう感じのやつをずっとやるっていうのがあって、
へ
あとおぎやはぎだ、
あ
そうね、落下女っていうのもめちゃくちゃ面白いんだけど、なんか半年ぐらいで終わっちゃって、
へ
ただ DVD とか出てるんで、落下女っていうの、
ちょっと見てみます。
これはねめちゃくちゃあの落下、普通に落下で漢字の女で、はい、落下女っていうのがあって、う
ん、
これはめちゃくちゃ面白いのでね、
なるほど、
非常に、なんでねぜひコントの方ね頑張ってやっていただきたいと思うんですけども、
はい、 ありがとうございます、
まあ、あとねゲームあのアドベンチャーゲームが結構好きということで、
好きですね、
あのエアーとか、
エアーとか
あと君が望む永遠、イブバーストエラーとか
やりましたね。
エアーって、
はい、
あのあどうですか、女性から見てああいう話っていうのは どうですか。
あ、
まあ、あの結構ねカノンっていう、まあ、その前のに比べると割とエアーはあまり性別とか選ばずに楽しめるタイプだと思うんですけど、そうです
ね、なんかまあもともと PC ゲームで売り出されて、はいはいはいはい、私はあのプレステ版で やったので、はいはい、そういう部分が全部カットされている状態で、はいはいはい、だからその多分あの出された会社さんも、うん、多分 PC 側をメインとして考えてたっぽくって、はいはいはい、だから違和感なく遊べたって感じでしたね、はいはいはい、
ただなんかねそのエアーは私 PC 版もやってるんですけど、はい、別にそういうシーンいらないんじゃないかなと思いつつやってたから多分全年齢版になっても普通に違和感なく、は
い、そうですね。なんかこううちの兄もやってて、はいはいはい、PC 版をやったらしいんですけど、なんかむしろ唐突すぎていらないって言ってました。なんか
とりあえず入れましたみたいな。まあね結構ねあの、まあ、エアーはね、はい、プレイされた方も多いと思いますけど、うん、まあ、最初現代 で、
そ, うです、ね、
その後なんか平安時代ぐらい鎌倉前期ぐらいまで行った後にもう一回現代に戻ってくるって話で、
はい、
うん、まあうまいことできてるんだよ ね、
ね
話がね、
はい、
あのねその平安っていうか過去編というかに出てきた、うん、
はい、
ウラハとかいうやつがいて、あ、はい、まあ主人公と、まあ、お姫様がいて、はい、そのお姫様の、まあ、付き人みたいなウラハっていう女性がいるんですけど、うん、はい、まあ、その人の決め台詞みたいなので、はい、役体なしっていうのがあるんですよ、はい、まあ、役立たずっていう役体なし、
はい、
なことあるごとに言うんですけど、はい、ウラハに役体なしって言われたいっていうのは私の周りの MO どもがみんな口を揃えて言うっていう、はい、これは言われたいねっていう、
も
うバカとかアホとかじゃないんですよ、その役体なしっていう、その昔っぽいセリフで罵倒されたいということで大人気だったんですよ、ウラハがね。
へー、
まあ、そういう需要もあったのか分かりませんがね。
なるほど、
まあ、結構ねそれプラスあの法術、法力というかが絡んでる話で、はいはい、割となんていうか和風ファンタジー的な、
あー、要素もありますね、
ような感じなんですね、はい、その人形があって、
はい、
それをまあ操作する、
うん、
法力で操作する、うん、血筋を代々受け継いでる主人公が、うん、まあ、そのヒロインの女の子といろいろあるんですけど、
はい、
それはそもそもその過去編でいろいろあったのを受け継いでるみたいな話ですね、
はい、
そうですね、
はい、
まあ、あれはなかなかねいい話でしたね。
いい話です。長いですけどね、
長いけどね、そのもうね私の周りの男どもは私も含めてですけど、はい、みんな号泣してましたね。
いやあれは泣きます、うん、
号泣して、あと裏派に役体なしと言われたいみたいな、号泣してる姿を見て役体なしと言われたいみたいな感じだったのでね、
はい、
もしエアをプレイされてない方がいましたら、はい、ぜひやっていただいて、ああこれが裏派の役体なしだなと思っていただければという感じでね、なんともういいお時間なんでございますが、
そうですね、
またねその芝居、はい、コントもそうですけども、
はい、
不意にね、
はい、
ちょっとこれについて話したいとかいう話がありましたら、
はい、
ぜひまた遊びに来ていただければと思います、
はいはい、ありがとうございます、
はい、ということで本日のゲストは、荒西千穂さんでございました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングでございます、はい、ということで、本日のゲストは荒西千穂さんでございました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
では最後にもう一度告知の方お願いいたします。
はい、はい、私荒西千穂が出演いたしますチタン美人2コントラ、
はい、
7月28日木曜日から7月31日日曜日まで、有楽町線江戸川橋もしくは東西線神楽坂にございます空箱という場所でですねやっておりますので、ぜひコント見に笑いに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。後でねその予約 の、 あのアドレスですとかそういったものは、はい、ブログの記事の方にも貼っておきますので、
はい、
皆様ぜひ私も見に参りますのでね、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。ということでね今日はありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いやもう7月でね非常に暑いんですけども、
暑いですね、
まあ、ただ夏ならではのねその 楽しみもたくさんあると思うので、
はい、そうですね、
結構ね最近はあの水族館とかが夜もやってて、
はい、
そのライトアップした水族館、あ、まあ、金魚とかだけ入ってるやつを見に行くとかもありますし、
はい、
あとですね風鈴がその神社とかでたくさん あって風が通り抜けるようになってるところにあって、はい、そこがライトアップされてるとか、
へ、
割となんかねその日本庭園とか神社とか、はい、そういう昔からあるスポットでも、うん、そういうリア充的 な、
はい、
なんかギミックが増えてるので、
へ、
でまあ割とね、はい、そういうところは人がそんなにいないんですよ。まあ、例えば渋谷のヒカリエに行こうとか、はい、あのスカイツリーに行こうとか言うとまあ人いっぱいいますけど、はい、神社とか仏閣とかそういう日本庭園とか昔からあるスポットは、
はい、
あのそんなにそういうところほど人は多くない上にですね、空気が澄んでいるという
確かに
非常にいいんですね。で年を取ってくると、はい、まあ、私も神社仏閣大好きになってきたんですけど、多分皆様その若い時のエロスから死であるタナトスにエロスからタナトスに移行して死に近いもん、
はい、
神社仏閣が多分好きになるっていうことなんだろうなと、おじいちゃんおばあちゃんなんで神社仏閣好きなんだろうなと思ったら、もう死が近づいてタナトスに惹かれてるんだろうなという。
なるほど。
多分それはもう人として、はい、あの正しい道なので、エロスに飽きたらタナトスもねっていう感じで、神社仏閣とか日本庭園に行くと心が休まります。
なるほど、
はい、なんで
涼みに、
そう皆さんもそういう形でね、はい、心身ともにリフレッシュして元気に過ごしていただければと思う次第でございます。
はい、
では最後のご挨拶、荒西さんもご一緒にして締めたいと思います。
はい、
ということで、ありが太陽ホエールズ。